出エジプトの第3章の13から15という非常に短い箇所を選んで、このようなどうしてこんなにですね短いところをするのだろうかと、3章全体をした方がずっと全体よく分かるのではないかというふうに思う人もいるかもしれませんが、実は今日のところはですね非常に重要な問題なんですね。これは モーセがですね神によって選ばれてエジプトから自分の民奴隷状態になってですねもう滅ぼされようとしている民を救い出せというふうに救い出すという大きな任務を委ねられて行きなさいと言われるんですけど、モーセはそんなことはとてもできないということで、繰り返し断ろうとするわけですね。そしてさらにこのように、まあ、やっとですね、行こうと思うけれども行くような気持ちになってですね、そしたら彼らがですね、その先祖の神は私をここに使わされたと言ったらその名は一体何なのかと問うであろうと、こういうふうな問いやいうことは私たちはどうもあんまり、考えないはずですね。その名は一体何なのかと、そしたら何と答えたらいいのかと言ったわけです。で、ここでもはっきりまずですね、神が私を使わされたのだとこのようにまず言うと、これはこういうふうに神様を知った人たちの大きな特質になるわけですね。神様を知らない人は自分が行くのだ、自分の考えでするのだっていうんですね、自分の思いでする、それが一番良いことのように思っている、これも仕方がないことですね。神様がいないと思うわけなんだから、難しいことでも自分で考えてします、あ、それ一番偉いことやということですね。人が言うた通りに奴隷ようにするんでない、組織が命じる通りにするんでない、自分が考えてするということですね。これはそういう自分が考えするということですら非常に稀なことだからです。大体ほとんどの人は周りの人の影響を受けてですね、自分が考えたと思っても周りの人たちの考え方に押し流されているわけですね。特にこの新聞とかですね、テレビとか新聞のようなものでですね、いつの間にか知らず知らうちに自分の考えっていうものが実はですね、その一時的なこの新聞の書いてあること、そういうものに流されてるだ、以前はサッカーだなんていうのは、ほなもですね、新聞でも書かなかった。この頃は流行のようにですね、サッカーなんて非常に大きくだんだん取り上げるようになってですね、あれも一つの流行に過ぎないことですね。もともとは子供の遊びでもあるわけですから、そういうふうなことをですね、大きなことのように思って、いつの間にか、ついちょっと前までこんなことなかったことです。今から30年前、ほとんどこんなこと話題にもしなかったですね、新聞でも。20年前でもほとんどあんまりなかったと思いますが、いつの間にかそういうふうに押し流されるということがありますね。戦争、宣伝でもそうです。自分の考えだってみんな言ってたら、実はですね、ほんの一部の人たちの思想を考えてみんな押し流されて、そうしてですね、あの侵略戦争、正義の戦争だなんて言ってたわけです。で、アメリカも鬼畜、米英とか言ってですね、鬼畜生のようなものがアメリカ、イギリスだなんて言ったことをみんな同じように言ってた。それは自分の考えだって言ってたわけですね、みんな。学校の先生も大学の先生も。まあ、それぐらい押し流される。けれどもですね、ここであるように、聖書の世界ではですね、自分の考えでするっていうふうなことは、それが自体が罪だっていうんですね。非常に大きな違いがあるわけです。なぜか。自分の考えでしてもですね、神様っていう究極的な正しいお方や真実なお方を知らなかったら、自分の利益を守ろうとする。自分が上に立とうとする、そういうことを考えてしようとするからですね。自分で考えることはやっぱり自分が認められたい、自分を認めさせるため、自分が目立つため、自分はこんなに良いんだと、人間が良いんだとかいうことを知らせるために自分で考えていろいろするということ、仕事をするとも何でもそういうことがあるはずですね。だから自分中心のことはですね、いくら自分で考えていってもやっぱり罪ということなんです。 そういうことは私もかつては考えたこともなかったですね。自分で考えて、その一番立派なことやと思い込んでいたわけですから、こういうふうにですね、自分がここに行きたいから来たんだと、お前たちを救ってやろうと思って来たんだとかいうことは全然ないくてですね、自分を超えたお方が私を使わしたんだと、それに使わされたに過ぎないと。私たちが何かをする場合でも、このように神様が私をその力なり健康なり、あるいは知恵英知なり、これを与えられて、そこに委ねられたんです。使わせてください、それを使うようにですね。健康でもそうですね。自分がどんなに頑張ったところでですね、食べ物を注意したとで癌になる人はなるわけです。交通事故もそうですよね。どんなに気をつけてもなるわけ。それがならないのは神様によって守られ、ま、神様から見たら必要だから、今のところにそれぞれ使わされている。ここに集まるいうことも、これは自分の考えで来たと思う。けれども、その背後を考えてますと、やはりですね、神様使わして集めたという側面があるわけです。そういうふうに自分の考え、そういうふうにこんな集まりにですね、日曜日に他のことを置いて家族も置いて来ようっていうのはですね、誰か人が説得しても、説得してもそんなことは聞き入れたくないことですね、普通は。それを、まあそういう気持ちになったということは、すなわちですね、自分の考えようなこと、その背後では神様がそのように説得した、神様が使わせたということがあるわけです。そういうふうに自分の健康でも、エネルギーでもお金でもですね、能力でも、神様が神様の国のために使うためにそういうのを与えられていると、委ねられていると、そしてその生活の場合それぞれ派遣されているんだということですね。そういうふうにこの神様が使わされたという考え方、自分がして何かするというのではないという、そういうことをまずここで持っていくわけですね。でそれからですね、このなということなんですが、神様はモーセに言われたと。その名というのは単なる表面的な名でないですね。本質を表すというのがこの聖書ではずっと最初からあるわけです。名というのはですね、本質を表すと。日本ではそういうふうなあんまり考え方がないわけです。単に表面的なものというわけですね、名前というのは。別にその奥の奥まで表すというものだとは考えないわけですが、ここではですね、聖書では名は非常に重要だと。そこでですね、その神の名の本質は存在ということだったんです。で、存在という問題はですね、実はいかなる人でも一番重要と思っている。ただ無意識に思っているだけ、知らない、自分では知らないながらも非常に重要と思ってるんですね。存在、存在という言葉はこの哲学上の言葉としてですね、存在という議論をしたりですね、ほとんどあんまりしないかもしれませんが、実はほとんどの人がお金一番大事、健康大事だと思っているのは、お金は自分の存在を永続化させるために一番役に立つと思ってるからなんですね。お金がなかったら食べ物がない、病気になった時でも医者にもかかれない、薬もらえなかったら死んでしまう。だから自分の存在が消えるからです。だから自分の存在をですね、無意識的に永続化しようと思って、通過そうと思って、お金お金お金と思うわけです。そういうふうにですね、少し見方を変えたらすぐに分かることです。人間というものは、そういうふうに自分の存在というのはどうしても続けたいという強力な本能を持っているからですね。健康大事、これも当たり前ですね。病気になったらすぐにその存在が、病気がひどくなったら死んでしまうわけですから、存在が消えるからなんです。会社とか非常に嫌な仕事であっても、長時間我慢をしてですね、一生懸命するのも、それお金もらうからですね。お金もらわなかったら生活はできない。極端に言えば病気に行っても死んでしまう、存在が消えるからです。そういうことですね。みんなそういうことで、私たちはあんまり考えないけれども、自分の存在をしっかり守ろうと、少しでも長くしようという気持ちは誰でもにある。それそうですね、動物でも持っているぐらいですから。痛いもの、火が来る、傷つける、パッと逃げるわけです。それは当然ですよね。それはそういう火のような熱いものだったらすぐに自分の存在が消えるからです、死んでしまう。 だから神様は全ての動物とみんなにですね、熱いもの、火のようなものがパッと逃げるように神経、あるいは痛みっていうものを感じるようになっているわけですね。それから自分の存在だけではなく、自分という存在とつながりのある存在を続けるために男女のことがあるわけですね。男女の関わりっていうこともですね、互いに男女を引き合ったりするいうこともですね、これもその存在、自分とよく似た存在をずっと永続させる子孫として、そういうことであるから非常に強力な本能としてもあるわけです。そういうふうに食べるにしてもですね、お金のために一生懸命働くということも、男女関係、結婚とかいろんなことも、みんな存在ということを守ろうとする本能的な現れなんですよね。そういうふうに考えてみたらすぐに分かる通りですね、存在というもの、これはみんなが考えようと考えまいと毎日無意識的にしていることなんですね。でそういう中でですね、この聖書においては何が一番永続的な存在なのか、そういうことを当然、言っておるということなんですね。誰でも今言ったようにですね、少しでも長く存在したいと思うはずですね。それがあまりに苦しかったら、もうその存在、本能的に強力に、永続、長く生きたいというのを途中で断ち切ろうとするぐらい苦しかったらそうなるだけのことです。本来は動物でもみんなですね、必死になって熱いもの、痛いものからは逃れようとする。いじめるものから逃れようとして、その存在を永続しようとするわけですからね。そういうふうにみんなですね、少しでも存在が長くあるようにって願っておるわけです。その一番永続的なもの、それが実はこれは神様であるということなんですよね。神様こそはですね、どんなことがあっても存在を続ける存在。そしてこの神様が持っている非常に重要なですね、その光というもの、これもずっと存在するわけなんですけど、それと他の人、多くの人たち、いや悪も存在しているではないかというと思いますね。昔から悪もずっと存在しているではないかと。その悪、言い換えたらそれは闇なんですけど、闇とこの光とはどっちがほな存在が強いのかということはですね、これは聖書の最大のテーマでもありますから、最初から一番初めから書いてあるわけです。この創世記の一番最初ですね、初めに大混乱状態だった、めちゃくちゃだったんですね。で闇が全ておった、完全な闇だったわけです。真っ暗、無限の深いものがあって何があるかわからない、闇がずっと全部覆っていたのに、神の一声、光あれ、 Let there be light、 Let there be light と言った途端にですね、ダークネス、闇が早も散りどいた。これはですね、非常にその悪の存在と光の存在をどっちが強いのかっていうことを最初から書いてある、はっきりと書いてあることなんです。闇の力はとても強いような中で、光がパッと一瞬さしたら、それでは闇は散りどかない、散りどかざるを得ないわけ。こういうふうな創世記のですね、一番初めの記事がですね、別に存在やいうことは関係ないだろうと思う人も多いかもしれませんが、実はこういう表現でもってですね、光の存在こそはですね、闇の強力なように見える存在を一撃で打ち破るんだということを言おうとしているわけです。こういうことはですね、私たちがこれも霊的に心の中でも一種体験できることなんですね。それを今度の5月号のこの命の水も少しヒルティの言葉として書いてありましたが、心の中非常に暗い闇があるけれども、神を心から仰ぐ一別でですね、神を仰ぐ一別でその闇は知るどこのだというようなことをちょっと紹介したいと思いますね。悪の力を知るどけるためには、私たちっては何をなすべきか、本質的には神を心から仰ぐだけでいいと。そしたら神の光がパッと差してきてですね、そして悪の力は不思議と弱くなるということですね。それに悪の存在って強くように見える、ずっと続くように見えるけど、光を受けた途端にですね、そういう悪の存在は断ち切られたというところが あるわけなんですね。この聖書というのはですね、その読み方で非常にこの哲学的な読み方にもなるわけなんです。表面は子供でもわかるじゃないかと、暗かった光があったよって言ったら子供わかるっていうような意味もありますけれども、この前の四国集会で、大分の人がですね、聖書っていうのは強く叩いて太鼓やむと、弱く叩いたら弱い、強く叩いたらドーンと叩いてると、鋭く叩けば鋭い音が出てくるってです、ね、深く叩けば深い音が出てくると、美しい心でもってすれば美しいものまた響いてくるというわけですね。そして悪い考えでもってしたら悪いものが出てくる。それで聖書から何も取り出しない、そういうゴシップ的なようなことばっかり取り出したですね。聖書の中で旧約聖書の戦争があるじゃないかと、それ悪いようなところばっかり昔のことを取り出そうとする人が、そういう人はそんなものしか取り出せないわけです。打てば響くようなってありますけどね、聖書っていうのはその打ち方によってですね、いろんなものが打ち出のことじゃないかと、いくらもでも打つ人の打ち方によって心によってですね、まあ、実に千差万別のものがそこから出てくるということなんですね。この創世記の始めでもですね、もう本当にこの創世記っていうのは様々な意味がありますが、そういうふうに悪の存在と善の存在、その問題をこういう形でもう書いてあるということなんです。でこれがですね、この今日のところの創世記や出エジプトのところで、もう一度この14節を見ますとですね、私はある存在者なんだと言おうとしているんですね。で、イスラエルの人にこう言えと、私はある存在者なんだと、要するに永遠の存在者なんだと、そういうお方だと言えと、そして、この15節、それこそが永遠に私の本質だというんですね。いかなることがあっても消えたりしないんだと、どんなに悪が襲おうが、地球が壊れようが、太陽が蒸発しようが、どないなろうが、太陽だって最終的には蒸発するわけです。そんなにしようがですね、神のご本質は全然変わらない、びくともしない。これはですね、非常に未来永劫に至るまでね、絶対にこの動く壊れることのないものだって言おうとしてるんですね。そういう点、人間が作った組織だとか成長だとか考え意見だとか、もう本当にもらいます。もうたった一言で壊れたりするぐらいですよね。もう本当にだからそういう人間の思想や意見や評論家やテレビばっかり見よったらですね、ブラブラするのは当たり前なわけです。もう態度ひっくり返って変わっておりますからですね。だからそういうふうなことも調べなければいけないところがあります。その動きというかですね、どのように揺さぶられているか、どのように流されているか、自分も一緒にそこに流れていったら何もならないことですね。その流れを冷静に見極めてですね、そういうことはほんの表面に過ぎないと。神の一声でですね、そんな流れを一発に助けることもできるわけなんですから、そういう背後の力を私たちはこういう聖書によって学ぶ必要があるんですね。永遠に神様のなっているわけです。でこの存在、これからですね、この聖書の神様の名前はヤハウェですね。これはずっと前はですね、間違ってですね、ゼホーバーというふうに間違って、読まれてきたんです。ヤハベ、なしはヤベというわけですね。これはですね、ちゃんと書きますと、こういうふうに書いて非常にわからない。こっちが読むんですね。ヤハウェ。で、これはですね、ハヤと。こっちから読むんです。ハヤ。これが神の名ですね。ハヤっていうのは存在という意味ですね。英語では be と言います。to be。ハヤ。だから、このヤハウェイという神様の名前はですね、ハヤというヘブライ語の存在という言葉から来ているというふうに、まあ、解釈をされてきたわけですね。それをここでも言おうとした。名前その頃、ヤハウェイという名前そのものは、ハヤという存在という動詞からどうも作られている。そことおこげにつながっているというふうに見られているわけですね。 それでここのところがですね重要なことですから、当然新約にもですねこの存在ということの重要性が当然新約にもそのまま受け継がれておるわけです。それはヨハネの福音書に一番はっきりとこれが関わりを持つように記述されているわけですね。ヨハネ福音書の一章の第一章、これはそのまま創世記を受けたっていうのが分かりますね。第一章の一節を見ていただいたらですね、はじめに第一章の一節、ヨハネのこの言葉っていうのはロゴスという言葉ですね。ロゴス、ロゴスっていうのは日本語の単なる言葉ではないわけです。だからここでは訳書がないから言と書いて言葉と振ってあります。ロゴスっていうのはですね、この宇宙全体を支配する理性理法とかですね、目に見えないある法則とかそういうものをも意味するのがロゴス。それをこの言、言葉と訳しているわけです。で、その言葉っていうのが何かというと、キリストイエスがですね人間の形をまとって2000年前来る以前のお方をロゴスと言っています。潜在のキリストと言ったりしますが、だからこれは初めにですねイエスとなる以前のお方、そのお方おったんだと。そのイエスとなる人間として生まれる前のキリストは神と共にあった。ここでは神が永遠の存在者ということは当然なんですが、実はキリストも永遠の存在者だと言おうとしているんです。ですね、このヨハネの福音書第一章の一節からのところは、そういうようにキリストの存在の永遠性を初めから冒頭から書いてあるんですね。ここの一節の数節だけ読んだら、これはキリストのことを言っている誰もわからないと思いますが、すぐ後のところで14節を見たらわかりますよね。そのロゴスは肉体を持った姿となって私たちの間に、要するにイエスという名前の人間として来たんだと。それは父の一人子だと。ここに14節まで見て初めてこの言葉ロゴスというものが実はキリスト、イエスとして生まれる前から宇宙におられたこのお方をロゴスと仮に表しているというのがわかるんですね。そういうふうにですね、イエスは単に偉大な人間ではないということをですね、永遠の存在、神と同じだというのをこのように最初から言っている。非常にこれ大事なことです。2000年前に普通のソクラテスや釈迦みたいに生まれたんだっていうのは根本からひっくり返るわけ、変わるわけですね。で、そういうこの聖書の詳しいきちんとしたメッセージを知らない人たちがですね、小説だなんか映画したりどの子のしたりですね、ちょっと変わった写真があったら見つかったそれがどの子にして、それをもっともっとはるかに しっかりした写本がいっぱいあるのに、そうしたことを言い出したりするわけです。はい、まあそれはそうとしてですね、これはそのこと、これまず言ってると。それからですね、ヨハネの18章を見てくださいね。18章、これはイエスが逮捕されるという時、18章の4節のところ、3節あたりから18章の3節あたりから見たら言いますが、裏切りのユダが一体の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人たちの使わした下役を引き連れてきたと。松明や灯火や武器を持ってた。昔は電気がなかったから月がなかった場合も真っ暗ですからこういうものと武器を持ってた。イエスは自分に身に起こることは全部知って進めて誰を探しているのかと。非常に冷静ですよね。で、イエスは私であるってですね。この私であるっていうのが実はですね、何でもないような表現に見えますが、これがあの時にもヨハネ福音書をここはもう大前にまだ言いましたが、この今の私は存在するっていうのギリシャ語で言えばエゴエイミなんです。エゴエイミ。 これは私は存在するというんですね。あるいは存在者だと。英語 in I am 思い出も言ったことですね。英語の am をですね、単にであるだけじゃなくて存在者と I am と強調してはそうですね。でこれはですね、単なるその誰さらか私よというのと違うんですね。エゴエイミというヨハネ伝で特別な表現を使っていて、これはさっきの私は存在するというギリシャ語ではエゴエイミなんだから、その後を見てもらったらですね、イエスがエゴエイミ I am と言われたらですね、ただ一言で彼らは後ずさりして地にパタッと倒れたって言うんです。これは何を言おうとしているかというと、神と同じ永遠の存在者だ。その神の持っている威力に押されてですね、目に見えない威力に押されて、武器を持ったたくさんの兵たちが思わず目に見えない威力に押されてパタッと倒れた。それぐらいこのキリストというお方はこういう捉えられながらもですね、神の威力を、神の永遠の存在者と威力を持ってたんだよと言おうとするのがこの表現6節なんです。これは私はずっと前に初めて読んだ時に、私である、私よって言うとパタッと倒れた、おかしな表現だなと思ったことありますね。初めて読み始めたことです。でそういう簡単な意味ではなかったんです。ずっと対抗があるんですね。まあそういうふうに、特にヨハネの福音書は文字面を折ったのだけでは全然わからない箇所がいろいろとあります。それからですね、他のところもちょっと挙げておきますね。ヨハネの福音書ではですね、他のところで8章のですね、58のところですね。8章の58。8章の58ですね。ユダヤ人たちが、お前はまだ50歳にもならないのにアブラハムを見たのかと言うと、イエスは答えていったんですね。アーメン、レゴヒューミット。トゥルーリーアイシェイという意味ですね。誠に誠に何じらに継ぐっていうような言い方で文語で訳しましたが、アブラハムが生まれる前からエゴエイミと、ここにこれ出てくるんですね。私は存在者なんだと。ここでもイエスはですね、2000年前、たまたまマリアとヨセフが生まれた過去はなかったんじゃなくて、アブラハムの前から、要するに永遠の存在者だったという、この独特のエゴエイミという表現をここでも使っているわけなんです。それからもう一つだけ、同じヨハネの13章の19節。ヨハネ福音書13章の19節を見たらですね、これはいわゆる最後の夕食、最後の晩餐の時のところです。その手前18から読んでみたらですね、私はあなた方みんなについてこう言ってるのではない、私はどのような人を選び出したか分かっている、しかし私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならない、そうしたことが起こる前に今私は言ってる、要するに裏切られて逮捕されて殺されていくと。私はある、ここにもエゴエイミっていう表現が出てくるんです。私は永遠の存在者だということをあなた方が信じるようになるためだっていうんですね。 まあ、こういうふうに、この、ここで、この新教訳で私はあると改革語にしてあるのは、このことを示すためなんですね。存在者。キリストは単に偉い推しを言った人とは全然違うんですね。神と同じように永遠に存在をしておられる方だと。まあ、そういうふうにですね、今日のこの神の本質がそのままの形でイエスに浮かつけられている。それでそれをはっきりとこのヨハネは啓示をされたものですから、ヨハネ福音書においては特にそのイエス・キリストの永遠の存在性を強調してですね、あちらこちらにこのように書き残しておるということがわかるわけです。でそうして私たちの、あるいは2000年間無数の人たちの魂の中にもイエス・キリストの永遠の本質が刻まれてきたわけなんです。そうして私たちが死んでもまた別の人に書き込まれていった。そしてずっとこの2000年間ですね、どんな悪やですね、いわゆる無神論台頭して、マルクス・レーヌ宗のような神いないとかいうのも台頭したり、一世風靡して、ソ連中国とか広大な領域を追って、もうあれが攻めあれするんじゃないかと思ったけど、まあ言うてびくともしないわけです。ダーウィンの進化論をですね、非常に狭く浅く解釈したりしてですね、でキリスト教の創世記が間違いだとか言い出しても出てきたけども、そういうふうなものによっては全然救われないという、救いは来ない、あくまで救いはこの永遠の存在者から来る。どんなことが起こったの、今日ではまたそういういろんなものが挑戦、キリスト教の真理に対してですね、挑戦して気をつくものは次から次へとあぶくのように出てくるんですけど、時が来たらみんな聞いていくんです、まあ、そういうことですから、この聖書を深くですね読むとですね、実に奥深いところでですね、その確かにこの真理、永遠の存在真理、まさにこの真理はですね永遠の存在なんですね、そういうことが、まあ、分かるわけです、これは永遠的に存在するのが良いってのは誰でも分かりますよね。いわゆるこの金でもですね、なんで値打ちがあるのか、これは錆がつかないからです。他の鉄でも銅でもどんなものでもですね、錆が来てだんだんと化学的には変質してしまうんですね。金というのは不思議なことにですね、硫酸や硝酸、どんなにかぶしてもそれはびくともしない。塩水に今日火の中に掘り込むはびくともしない。硝酸と塩酸1対3の割合でしたものだけに溶けるというですね、そんなことは自然界に起こり得ないからですね、金というものは溶けない、変質しないですね、とても不思議なことです。そのだからこそ消えてしまうなんたらですね、値打ちがあるはずがないんですよね。永遠だから値打ちが高いわけです。そういう意味でこの世の世界の金みたいなものですね、神の言葉、何がどんな役員を振りかけても、何が起ころうが、戦争が起ころうが、無神論が起ころうが、間違った人が起ころうが、異端が起ころうが、真理そのものは金のように輝き続けてですね、光り輝くのを止めたことがないわけです、まあ、そういうふうに友情でもそうですよね。一年間しか続かない友情、こんな儚い消えるものを大切だと思わないはずです。一年間期限切れですよっていう友情、もう一年したら終わりですからと。本当の友情っていうのはですね、白髪になっても病気になってもずっと続くようなのが本当の友情だということは、これもまあ誰でもがまあなんとなく分かるはずです、そしてイエス・キリストはですね、そういうの本当の友情を私たちに持ってくださってですね、私たちでどのようになろうともずっとそれは変わらないということです。そして、そのこととですね、別の神様の世界ですね、一番大事なものということと、愛ということとどうつながるのかということですね、これはですね、この聖書の世界と以外に考えてもこれはなんとなくわかるはずです。愛されなかったら消えていくわけです。私たちも誰からも愛されない、嫌われてる、いじめられるばっかり、もう本当に心がだんだん萎縮してしまう、そして生きていられなくなるんです。愛っていうのは何か存続させるものですよね。どんな人でも本当に親を憎み合う人もたくさんおるけれども、子供たち最近親なりが手を取って赤ちゃんを助け出され、あるいは産婆さんか看護婦なんか死なんたら存在してないわけです。そもそもこの世に存在しているということは、誰かがですね、捨てないで殺さないで大事にしたわけです。赤ちゃんっていうのはこれ面倒ですよね、育てる。 愛というのはそういうことを見てもですね、何か永続させる働きで、人間の愛でもそうですよね。人間的な愛でもですね、わがままな勝手に変質な愛でも、やっぱりその愛を注いだら、少しでも愛とは少しでも何か元気づくということがあるわけです。愛がないもの、憎しみっていうのは、自分も相手も抹殺するっていうところがあります。自分も激しい憎しみを持って、自分も枯れていく。相手も枯らそうとしているわけですね。で、けれども人間の愛は非常に変わりやすい。いや、腐りやすいわけですよね。質が悪くなる。でそれをですね、根本から違うものにしたのが神様の愛だと。神様の愛を受けたものは永続に存在するようになる。これは分かるはずですね。ひとたび本当に神様の愛を注がれたものは、死んでも残る、続くって言われているわけです。まあ、そういうことで、私たちのですね、初めに言ったですね、何か長く続きたいと。永遠に追いたいという本当の願いを聞いてくださって叶えるものが、これが神様の愛を受けることだったんですね。でその愛の現れが私たちの良くない悪いこと、その罪という神に逆らっているものを許してくださるということに現れておるわけです。だから愛ということと罪の許しというのは深部に結びついておるわけですね。そういうようなこともですね、長い長い、私ももう年もかなりいってしまって、あとどれだけ生きているかこれは分からないわけですけど、そういうところになってようやく若い時に20代30代なかなかそういうことは分からない。聖書を読んで分かってもですね、分かっても深いこの存在の意味が分からない。神様の愛こそは私たちを本当に存在させてくださるものだということですね。以前にも紹介した、マイケル・ランドンの大草原の小さな絵で、やはりあそこで罪というのが出てくる。ところが父親がこのインディアンを非常に子供をですね、ふとしたことからインディアンと結婚した自分の娘が子供を連れてきたと。すごくこの責めると、いじめると、インディアンなんかはもう人間じゃないという感じですね。ところがその友達からですね、散々その自分 のインディアンの孫が苦しみにいじめられると。で見つか普通だったらですね、それを見つかったらそのいじめた子がものすごい怒るはずなのに、そのお父さんはですね、おじいさんなんだけども、その悪いことをして自分の孫をいじめて、インディアンのいじめてしたものをですね、それを全然叱らない。なぜか自分が同じことをしたんだと。自分が同じことをしたから、その悪いことをした連中も罰せない。まあ、こういうところでもですね、本当にこの、よく考えてみたら、人が悪いことをしている。自分も心の中で何かすると小さい子は何か同じことをしたんじゃないのかと、イエス様が言われていることですね。あなたも人を責めるけど、あなたも同じことをしているではないかと。そういうことありますね。まあ、そういうことで、愛は、愛ということをテーマにしていますが、そういう愛ということはいつも何かの罪の許しということと結びついているというわけですね。その罪が許されなかったらもう立つ瀬がない、もう消えていくしかないということですね。だから大きな交通事故やら酒飲みを飛んで大きな間違いをしたら、周りから責められるばっかりして、バカにされて見下されるばっかりだったら、本当にもう精神も細ってしまうわけですね。もう生きていられなくなると、誰も愛してくれる者いないというわけです。特に誰かを殺してしまったら、もうどんなに詫びても詫びても憎しみを買うばっかりだということですから、そういう時にでもですね、もう立つ瀬がない、生きていられないという人をも生かすのがこの神様の愛だったんですね。十字架で一緒に貼り付けになった一人っていうのはもう死ぬばかりだったけど、イエス様の愛を受けてですね、今日パラダイスにあなたは行くのだって言ってですね、イエス様の愛が生かしたと、永遠の存在者に変え締めたわけです。そういったことでですね、実は私たちも本当ならばもう消えてしまってたものをイエス様の許し、罪の許しの愛によって永遠の存在者としてくださったということを思うんですね。そして永遠に朽ちることは壊れることのない神の国の相続者としてくださったということなんです。はい、そういうことを思いました。